If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜は今本当に素晴らしい映画が全国で公開中なんですが、木の上の軍隊、こちらの監督の平和弘さんです。こんばんは。
こんばんは。今日はお招きいただきありがとうございます。平和弘と申します。
平監督、これ本格的な商業映画としては第一作ですか、実質上は。
ですね、いわゆる商業映画としては実は2作目なんですけれども、はい、1作目はですね、3年ほど前にミラクルシティコザという桐谷健太さん主演の映画を撮らせていただきました。
すみません、ミラクルシティコザは全然この作品とは雰囲気違いましたもんね。
全然コザという街をベースにした、タイムスリップロックンロールエンターテイメントコメディみたいな、なんかちょっともう複雑な要素がいろいろ絡み合ったコメディ映画なんですけれども、今回は真面目な戦争を題材にした人間ドラマですね。
その商業映画2作目とはとても思えない素晴らしい、
ありがとうございます、
シネマトグラフィーっていうか、
ありがとうございます、
絵作りがね。
まさか茂木さんの番組に呼んでいただけるとは思わなかったです。
この映画木の上の軍隊なんですけれども、沖縄戦を生き延びたものの戦争の終結を知らずに2年間も木の上に身を隠して過ごした2人の軍人の実話を元にした作品なんですよね。あの偉大な劇作家井上ひさしさんの原案による小松座の舞台を元に、沖縄出身の平監督がオリジナル要素を加えて映画化されたんですけど、今回の主演は堤真一さん、そして山田裕貴さんなんですよね。これね、もちろん2人の主演の俳優さんも素晴らしいんですけど、木も素晴らしいですね。
そうですね、この木はですね、通常こういう映画撮るときって大体セットで作ったりとか、スタジオで撮ったりとかっていう風に、木の映画基本的なシチュエーションなんでやった方が楽なんですけれども、やっぱり実際伊江島であった、本当にあった話で、伊江島という場所で本当に木を今回ですね2本掛け合わせて巨大な木にしてガジュマルを植えた上で撮影したので、本当のロケ地で本当のガジュマルで撮ってます。
いや、私の周りの本当に映画好きの人たちが、あ、木の上の軍隊見たいって言ってるんですよね。
あ、嬉しいです。本当にもう沖縄ではですね、今先行公開中でございまして、現時点で5週連続1位です
ごい
と動員が続いております。ありがたいです。
いや、これもう全国ヒット間違いないと思うんですけども、今夜はですね現在全国で公開中の映画木の上の軍隊、こちらの監督平和弘さんをお迎えして、作品の魅力そして平監督の人柄にもいろいろ迫っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまずはね、平監督のプロフィールをご紹介させてください。平和弘さんは1989年沖縄県のお生まれです。沖縄国際大学在学中に沖縄を拠点とする映画制作チームプロジェクト9を立ち上げ、多くの自主映画を制作されました。2022年にはミラクルシティコザ、こちらでですねクリエイターの発掘育成を目的とした映像コンテスト未完成映画予告編大賞を受賞されました。その他の作品には堤幸彦監督と共同で手掛けたステップアウト、ニーニーの二来家内などがあります。ということで、まだまだ新進気鋭とされる平監督の今回の作品は傑作ですね。
ありがとうございます。嬉しいです。なんか前回の映画も70年代のコザを舞台にした映画だったりして、今回がまた戦争映画なので、僕意外とかなり年をいった監督だと思われることが多いんですけれども実際まだ30代っていうことは意外と驚かれることが多いです。ありがたいことに。
この木の上の軍隊ね、終戦を知らないで木の上で2年間過ごした2人ということなんですけど、どうですか、沖縄出身ということでやっぱり平和とかそういうことって深い思いがあるんだと思うんですが。
いや、 実はですね、うん、僕この映画をお話しいただいたのが2年前で、はい、その時33歳だったんですけれども、まあ、もちろん映画監督になりたくてこの仕事をしているので、うん、二つ返事でこの話が来た時受けたんですよ、うん、でも受けたはいいものの正直かなり葛藤というか後ろめたさがあって、
はい、
その理由としては僕沖縄に生まれてるんですけれども多分33年間一度もですねちゃんと沖縄戦に向き合ってこなかったんですよね、うん、で気持ちとしてもそんなに入り込んで調べたこともなかったですし、うんうん、慰霊の日は毎年もちろん黙祷とかもしてましたけど多分形だけやってたんですよね、うん、でそんな僕がこの木の湯の軍隊というか沖縄戦を描いていいのかなっていう思いがあってでもこの作品の舞台版の映像を見た時にこれは沖縄戦のいわゆる戦略的な戦闘を描いてるんではなくて、うん、沖縄戦を背景にした2人の人間ドラマだったので、
はいはい、
これ今から僕がチャレンジしてもうより面白いものができるんじゃないかなっていうふうに思って筆を進めました。
この木の上の軍隊ね木の上で2年間過ごした2人ということなんですけどお一人はまあ地元沖縄の方で、はい、もう一方は本土から来た上官の方ということでしかもその上官の方がちょっと息子さんとの間にいろいろ
あって
だからいろんな人間の心が絡み合ってドラマになってますね、
う
ん
うん、ありがとうございます。
ちょっとストーリーネタバレになっちゃうんであまり言えないんですけどアメリカの方がなんか置いていった食べ物を食べたりとか でも上官の方がプライドからちょっと最初食べなかったりとか、
うん、でこれ実話なんですよこの部分に関しても
食べなかったところも
食べなかった部分は、うんうん、この実際の2人は食べてたんですけれども、うん、あの僕が戦争体験者を取材する中でフィリピンで潜伏してた兵士の方の話とかで、はい、上官がですね、うん、アメリカ軍の食料を強奪してきた後にただやっぱり食べれなくてこのプライドでそのまま餓死した人がいたらしいんですよ。
いや監督ね今回本当に僕はあのメイキング映像なども拝見しましたけど天然に経験者の方ご遺族の方のお話を聞いてますもんね。
そうですね僕多分初めて原作ものをやるんですよ、
うん、
初めてやってでしかも沖縄戦に向き合わないといけないってなった時に、うん、今まで向き合ってこなかった分、うん、せめて撮影までは毎日向き合うしかないなと思って、
うんうん、
ずっと調べてたらやっぱりこのかなりきついんですよね沖縄戦って調べれば調べるほど
それはそうですよね
かなり壮絶すぎてこれこのまま映像にしたら多分見たくないなって思ったんですよ、ね
はいはいはい、
きつすぎるし凄惨すぎるし悲しすぎるし、うんうん、なので木の湯の軍隊って本当にちょうどいい塩梅のエンタメにできるなって、うん思ったんですよ。なのでそれがこの今沖縄でですねたくさんの人が見てくれてるのも子供たちが結構見に来てくれてて
あそう
3世代にわたって見に来てくれてる
それ嬉しいな
すごい嬉しいです
ちょっと今の視点から見るとコミカルに見えるような場面もありますよね、
うん、そうですねこれはでもやっぱりあえてあの井上寿さんのこの弾いていたやっぱり小松座さんの、まあ、舞台も結構もちろん反戦をテーマにしたものが多いんですけれどもそれでもコミカルにエンタメにしてるっていう部分があったんで、うん、そこは僕も受け継いでやりたいなっていう思いはありました。
今回ね映画の感想を見てると、まあ、堤真一さんそして山田裕貴さん目当てで来てわ映画が良かったっていう感想言ってる人いますよね。
嬉しいですね。
でもこの2人のやっぱり俳優さんの魅力ってのはかなりね重要なポイントですよね。
いやかなりもちろん重要ですしもう本当に今作ったものを見てもこの2人以外はやっぱり考えられないぐらいハマってました ね
ロケでもう本当すごい大変だったんですって
ロケ大変でしたねやっぱり限られた時間で撮らないといけないってあるんですけれども今回ほぼ台本を順撮りといって頭から最後まで順番通りに撮っていったのでなので逆にもう雨が降っても風が吹いてももう撮るしかない
半ばドキュメンタリー的な
そうですそうですだから2人の関係値もだんだん最初はやっぱり堤さんに緊張していたゆきさんもだんだん仲良くなっていくけれども、うんうん後半の方ではやっぱり葛藤もあるしぶつかり合いもあるしっていうところでたくさんの台風が来る中避けたりとかいろんなこともありました。
順撮りってことは、うん、最後のあの海のシーン
もうあれも本当に最後に撮りましたね。
あそこのなんともない感動ってのはじゃあ現場の方も感動したんでしょうね。
いや現場も感動でしたね。
うん
最初にクランクアップしたのが堤さんだったんですよ。
うん
で最後のシーンを撮り終わった瞬間山田さんに抱きついて涙ぐんでる姿は本当になんか戦争のあの2年間を経験した2人みたいに見えて素晴らしかったです。
いや僕これ堤さんのような大俳優に言うことじゃないんですけど、 おそらく堤真一さんが出た今までの映画の中で一番いいんじゃないですか。
あ、嬉しい
と僕は思う。それぐらい本当素晴らしい映画になったな。
ありがとうございます。
堤さんおっしゃってませんでした、これね。
いやいや、まあ、今までのとはもちろん言わないですけれども、うん、ただ僕いろいろ堤さん出られてるインタビューとか見てると、うんうん、まあ、嬉しいのがやっぱ宝だっておっしゃってくれてて。
そうだよね。
あとは娘に初めて見せたい映画だったって言ってくれたんですよ。
そこよ、
嬉しいです
ね。そこね、
恐縮ですけど本当嬉しかったです。
そして山田裕貴さんうまかったね。
うまいんですよ。本当に人柄がそのまま役に出てるような人で、
ね、説得力あったわ。
いや沖縄の人ってまあ、なんか良くも悪くも本当仲間意識強くて、これ沖縄の人じゃないんかいとかってやっぱなると思ったんですけど、うんうん、蓋を開けて今沖縄の劇場でやるとですね、やっぱりみんな山田さんもうちなんちにしか見えないさと、方言もすごく努力されてたくさん訛りも覚えてくださいましたし、本当に地元の青年をピュアに演じてくれましたね。
あの柔らかい人柄とか、あとなんかちょっと感情的なところとかもすごく良かったね。
そうなんです。で横にはあまり登場しないですけど、与那嶺光一という、うんうんうん、島の青年を演じた津波龍斗くんとの友情シーンもかなり良くて、
はいはいはい、ねえ、いや皆さん本当にこれ戦争とか平和を考える大切な映画なんですけど、そのまあ、エンタメって言ったら変ですけど、娯楽作品として見ても本当にね、
あ、嬉しいです。もうそういう風に作りました。
素晴らしい作品ですからね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は現在全国で絶賛公開中です、映画木の上の軍隊の監督平和弘さんを迎えしてお話を伺っています。平監督、木の上の撮影大変だったでしょ。
いや、あれは本当大変でした。これ矛盾があって、木の上に登るってことは隠れてるわけじゃないですか、隠れてるから映っちゃダメなんですよね、基本的に撮ろうとした時に、なんで下から撮ると2人が映らないような木をしないといけないんですけど、でも映さないといけないので枝を着脱可能な枝にして、
はい、
枝を分けてでクレーン突っ込んで撮ったりとか、でも引きの時はまた枝を戻してみたいな、かなりちょっとややこしいセットを作ってもらいました。
監督どうですか、この映画で監督の名前を、まあ、ますます多くの方が知ることになると思うんですが、
はい、
この映画やっぱり平和、そしてその命こそが宝であるっていう沖縄の言葉ありますけども、
はい、命で宝、
ね、そういうことをもう一度考えさせる映画になっていると思うんですけど、どうですかそのあたり、どういうところを感じてほしいですか。
まあ、この映画でどんな人に見てほしいかとか、どんなことを伝えたいかとかってずっと考えてたんですけど、多分すごく弱い立場の人たちにこの映画を見てほしいなって思いました。この沖縄っていわゆる辺境の地で、大国同士の間にあったりとかで、戦争とかが起きた時に一番ダメージを負うというか、最前線に行くのはその狭間の人たち、辺境の地で戦に巻き込まれる人たちだなと思ってて、まあ、その最たるもんが、まあ、多分この最初の地上戦というものが起きてしまった沖縄ってなった時に、まあ、この沖縄で戦闘が起きたということをですね、ちゃんと僕自身があんまり知ろうとしなかったっていうことが僕は問題だなと思ってて、それが映画というこのエンターテインメントで知る必要がないと思ってた人たちに届いたらいいなっていうふうに思いました。
監督自身も実はこの映画を見て初めて戦争とか平和のことを深く考えるかもしれない方々と同じような感覚で今までひょっとしたらいろいろ仕事したりとかしてたのかもしれないですもんね。
僕自身が一番成長させられましたね。
すごいですね。だから監督が成長したその作品を見てみんながまた成長するって本当に素敵だなと思うんですけども、この木の上の軍隊は私も見て、戦争映画ってなかなか難しい、戦争と平和を描く映画って難しいんですけど、期待値を全て超えてくる、そして監督自身の脚本による素晴らしいドラマ、人間関係、やっぱりこの2人の濃密な人間関係が本当に素晴らしいですね。
いや、ありがとうございます。もうこの2人だから多分成し得たような、最後のシーンにつながるものがあるなと思います。
ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。監督、この番組のテーマ、夢と挑戦なんですが、監督これからどんな夢挑戦にチャレンジしていきたいですか。
なんか正直昨日の軍隊撮り終わって、まあ、今日この収録のタイミングというのが、まあ、全国公開の日で、新宿ピカデリーで今から舞台挨拶をしてくるんですけども、
おめでとうございます。
ありがとうございます。多分なんか僕が映画監督になりたいと思って夢見てた景色は多分今日叶うんですよ、この後、で全国で今からたくさんの人に見てもらえるっていうのはあるんですけど、じゃあその次に何がしたいかというと、多分 もう一回映画が撮りたい、
ああ
でもその映画というものが沖縄映画をずっと撮ってきたので次は県外で映画が撮ってみたいと思っています。なので僕の活動の場所もですね2拠点にしようかなというふうに思ってます、うんうん、この映画をきっかけに東京と沖縄を行き来しながら沖縄の監督であるというアイデンティティは忘れずにいろんな映画をいろんな場所で国内国外限らずたくさん撮っていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。ぜひあの次回作も楽しみにしております。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は現在全国で公開中の映画木の上の軍隊、こちらの監督の平和弘さんをお迎えして素晴らしいお話を伺ってきました。今夜ご紹介しました木の上の軍隊、こちらについてですね、上映されている映画館など詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っております。ぜひチェックしてくださいね。それでは改めて監督、木の上の軍隊をこれから見ようと思っているリスナーの皆さんへメッセージをいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。ドリームハートをお聞きの皆さん、木の上の軍隊はですね2人の兵士が2年間木の上で戦い続ける、戦闘シーンのほとんどない戦争映画になってます。この映画はですね、年齢制限のない映画になってます。小さなお子さんからお年寄りまでたくさんの人が楽しめるように作ったので、ぜひ映画館に大切な人を誘って見に来てほしいです。
はい、私からも一言申し上げます。本当に素晴らしい映画ですので皆さんぜひお出かけください。ということで今夜は現在全国で公開中の映画木の上の軍隊の監督平和弘さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は現在全国で公開中の映画木の上の軍隊、こちらの監督の平和弘さんをお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。平監督のこの映画は難しい映画だったと思うんですよ、題材はね。いや、井上寿さんが実際にあったことに感動して舞台にしようと思って、でその原案で映画撮ると言ってもやっぱりね、木の上で2人の兵士が2年間過ごすという、それをどう映画にするのか、いや僕ら見てね、うわすごいなと思ったんです。本当木に登る前の沖縄の暮らしを描いたり、それから木の上に登った後2人がどういうことを話し合うのか、どういう出来事があるのか、いや本当にね映画があっという間に終わってしまうような、そういう夢中になる映画体験でした。そしてね最後はもちろん戦争、平和、そして人間の命の大切さ、そういうことを考えさせられる、この夏にぜひ皆さんに見ていただきたい映画です。平和弘監督の木の上の軍隊、今全国で公開中ですのでぜひご覧ください。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてオーディをはじめ Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週のお客様は今年デビュー20周年を迎えられたデフテックのマイクロさんをお迎えします。デフテックはフルアルバム4エレメンツをリリースされました。このアルバムについて詳しくお話を伺っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。